前田真理と
梶原ひろみの
マリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田真理とボーカルの梶原ひろみがお送りする15分間のラジオ番組。
マリが住んでいたニューヨーク、
東京、長崎の旬な情報をお届けします。
2人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
かじちゃん、もうあっという間に新年度をバタバタ過ごしていた。もう6月今週入りましたね。
入りましたね。もう半分ですね。
そうだ
あっという間にね、過ぎていく日々なんですけれども、はい、私はこの間緑とちょっと戯れてきましたよ、まりちゃん。
どこに行ったんですか？
はい、浜離宮温泉公園に出かけてきました。実は私、浜離宮ずっと行きたかったんですけど、初めて行ったんです。
浜離宮ってあの浜松町の駅から歩いて行けるところですよね。
はい、そうですね。駅からもそんなに遠くなくて、しかも都会の真ん中にあるから、私はセントラルパークも行ったことがないんですけど勝手に、あ、ここは日本のセントラルパークかなって思いながら。
確かに高層ビルにね囲まれてるからね。
そう、そういうふうに思ってたんですけど、まりちゃんどうですか、はい、セントラルパークと浜離宮って違いますか？
スケールは違うんですけどただ
セントラルパークの方が大きい？
もちろんです。だって一周するのにもう10キロとか1時間以上かかるので、ね、
そんなにかかるんだ。じゃあ4倍ぐらい？
そうです。どうでしょう。いや、もっともっと。
もっと？
え、だってもっとだよ。大きいよ。
本当に、うん。この公園のサイズ感が私には逆にちょうど良かったというか、頑張って歩かなくってものんびりテクテク歩ける感じだったのがすごく好みだったんですけれども、はい、まず庭に入って最初に300年の松っていう大きな松に出会ったんですけど、片側はその公園の外に出てしまわないようにカットされているのか、外側には伸びないようになっていたんですけど、300年間ずっと歩き、だから松もすごく大きくて、でまだ先に先に伸びようとしている姿がすごく印象的だったんです。でずっと歩いていくと、なんだろう、木と木の間のにちゃんと空が見えて、でその空から心地のいい風がはーって降ってきて、いろんな、なんだろう、葉っぱがちょっと舞っていたりとか、風でなんか心が洗い流されて、周りの緑の匂いだったりとか、まあ、水があるわけじゃないんだけど、私は勝手にマイナスイオンというものが存在しているのであればそれがなんか自分の周りにいっぱいあるような、そんな気持ちになって、ちっちゃな森に遊びに出かけたみたいな、そんな気持ちになりました。あの、歩いている道の横にちょっとそれられる道がついてるんですよ。
へ
え。で、うっそうとした木の間をくぐり抜けていく小道があるの。
へえ。でもそこはゴールになってなくて、また戻るの、その道に？
そう。
あ、なるほど。で、ちょっと迷い込むけど、ちゃんとゴールもあるから、そんなに怖くないし、
怖くない。
そのなんか深さ具合というか、浅さ具合が、かいちゃんちょうどよかったんだね。
ちょうどいい。その、テクテク歩いて全部回れるぐらい、1時間から1時間半あれば、十分に回れるぐらいのサイズなので、そんなちょっとした探検も、いい具合のドキドキ感で終われるというか、そういった感じもあって、よかったですね。残念ながら中にあったお花畑にはお花が咲いてなかったんです。あの、春には菜の花が咲いて、秋にはコスモスが咲くんですって。
ね、そうですね。私コスモス写真撮りに行ったことあるんですけど、
いいな。
でも逆にその時期ってみんな来る方それぞれがそのお花畑に集中するから、そういうこういろんな迷い込むような道っていうのは全然知らなかったので、逆にこの新緑の季節の楽しみ方かもしれないですね。
はい、そうかもしれないですね。なんか主みたいな猫がいてすっごい気持ちよさそうに 横になっていて、でも主だからちょっと凛とした感じで、
ね、猫のあの表情面白い。かじちゃん、それを写真に撮ったの？
はい、撮りました。
じゃあぜひホームページにアップしてください、はい、
アップします。
東京駅から歩いて10分ほどのとこにある日本橋長崎館にお邪魔してきました。
今日本橋にある長崎館に来ています。6月1日から五島のフェアが開催されているんですが、今日は一般社団法人五島市物産振興協会の専務理事をされている大西秀樹さんにお話を伺います。今日からその五島の日ということで、はい、そのイベント、はい、あ、五島には5月とか私もお邪魔したんですけれども、はい、椿猫ちゃんが来ていて、反響っていうのはどうでしたか？
比較的やっぱり五島ですから海に囲まれてますので、海産品に対するご期待は非常に高いのかなという印象を受けています。で、一応今回ご案内で持たせてきていただいているのは、その海産品の干物とか、それから海藻関係とか、そういったもので、ご家庭の食卓に上るもの、非常に安心安全で丁寧にものづくりをしている商品ばかりを今回セレクトして持ってきています。それともう一つは、五島といえば椿の島になりますので、そういう椿関連のいわゆる化粧水、それから椿油、それから椿油を使っている、なんていうのかな、ハンドクリームみたいなもの、非常にオレイン酸の含有量が多いので、お肌にすごくいい油でございますので、そういったものをいっぱい使っている椿関連の商材、あとはドレッシングとか、それからお蕎麦、こういったものも椿油を使って、製造確保してますので、そういうご案内を今回させていただいております。
椿って体にいいんですよね。
体にいいですね。例えばその椿の葉っぱと五島のお茶をブレンドしている椿茶なんかは、まだちょっとその機能性食品表示が取れるほどデータが揃ってないんですけれど、今臨床実験だとかデータ収集で、今一応その結果として出てますのは、中性脂肪を抑えるとかですね、それから便通が良くなるとか、そういう効果が出るっていうことで、今データを収集して、もう間もなく機能性食品表示が取れる、そういう椿茶とかですね、そういったものもご案内をしております。
普段は大西さんは五島市に住まれているということなんですか？
はい、
はい。長崎にゆかりがある方とか、東京に住んでいる方がお客さんとしていらっしゃると思うんですけれども、何かそういった声だとか、今後の展開とか何かあれば教えていただけますか？
非常に丁寧なものづくりをされている方が非常に多いので、そういう安心で安全な食品ということでの訴え方を、これから日本全国に広げていきたいなというふうに思っています。
続いて日本橋長崎館の店長、山本正隆さんにお話を伺いました。
3月7日にオープンしてもう2ヶ月経ちましたけれども、はい、その手応えいかがですか？
はい、ちょっとこの間長崎新聞さんにも紹介していただいたんですが、2ヶ月で8万5000人お客様がいらしていただいたということで、当初の僕らの計画の2倍以上の数のお客様がいらしていただいて、やっぱり長崎のことを注目している方がこんだけたくさんいらっしゃるんだったんだなっていう実感が最近はありますね。
そして今月は6月1日から五島のフェアをされてますけれども、なんでその五島市に今回はスポットライトを当てたんでしょうか？
5月の半ば、ちょうど5月の10日五島の日というものがありまして、それに合わせて五島のキャラクターの椿猫がちょっと週末にちらっと来ていただいたんですが、それも含めて、お客様でも五島のものに対しての注目がすごいたくさん、ご意見などご要望を寄せられてましたので、ちょうど6月1日から霧がいいところで五島のフェアを始めさせていただいてます。
五島市の事務所が東京にあるって私初めて知ったんですけれどもそういった形で、連絡を密に取られているっていうことですよね？
はい、そうですね。五島市の東京事務所さんとは仲良くいろんなことを一緒に決めさせていただいてます。
今後は直近ではどういった展開をされるんですか？
はい、イベントでは、五島市のイベントがありまして、その後は事業者さん、メーカーさんに来ていただいて五島うどん試食販売のイベントですかね、それと、事業者我々の主催のイベントとして、長崎 のやっぱり名産バレー酒の販売をさせていただくイベントもご用意しています。
その北海道に次いで長崎のジャガイモが2位っていうのはね、まだ浸透してないところもあるので、私もぜひ参加したいなと思うんですけれども、普通のかまぼこだけではなくて、あの龍眼といったものが揃えてあったりだとか、そういったその品揃えっていうのはどういった方法で商品を決められているんですか？
はい、いわゆる長崎での定番商品はもちろんのこと、なかなかそうですね、都会では目につかないものといいますか、長崎の皆さんには当たり前でも、首都圏の皆さんからしてみると、おーこれすごいなとか、長崎ってこんなもんあるんだっていうものをまず集めてますね。それと長崎の方でもなかなか見ることができない、まあ、知られざる一品のようなものも、まあ、僕が現地に行ってこう足を運んでこう探したりもしております。
実際現地に行かれてるってことなんですけれども、どういったものが、あ、これはいいなっていうふうに感じましたか？
そうですね、ちょうど先週、まあ、島原半島を少し歩きまして、商談させていただいたりですね、いろんな季節の商品をこう探しに行ったんですけれども、個人的にエタリの塩辛なんてのはなかなか見ることができないというか、橘湾で採れたカタクチイワシを、ああいう風にこう加工して、作ってるっていうのはもう本当に初めて、長崎に来て初めて知りましたしね。
山本さんご自身はどちら出身なんですか？
私は東京の大田区の出身でございます。
でも大田区だとこの前長崎の旗揚げ大会をしていて、はい、もうジャウドリが参加したりだとか、もう本当に長く大田区と長崎市ってこんなになんか密につながってるんだなっていうのは東京に過ごしていて感じたんですけれども、他にどういった商品が今後新しく提携されそうですか？
そうですね、やはり長崎県が誇るアピールできる商材を今後取り扱っていきたいとは考えておりますね。特に、まあ、例を挙げれば、まあ、養殖日本一の、まあ、フグ、トラフグであったり、特に生鮮がまだなかなかレギュラーで取り扱えていないんですけれども、ちょっと朝市ですとか夕市みたいな感じでこう期間限定といいますか、スポットでこうお客様をぐっと集めさせていただいて、こうドバッとこうアピールしていくようなものも考えております。
ここから例えばお歳暮だったり発送することっていうのはできるんですか？
はい、もちろん通常業務としてお買い上げいただいた商品発送できますし、お中元ギフト企画なんかもこの先控えておりますので、そういったことにも対応できます。
あとはそのもう本当に長崎の魅力を感じている方多いと思うんですけれども、そのびっくりしたのはこういったなんか移住計画みたいな、そういったものっていうのはこの会場の中でお話を聞いて、でそこでなんか申し込んだりとか、そういったきっかけにもなってるんですね。
そうですね、この先そういったイベントいくつかお話いただいてまして、まあ、企業様の方で長崎の企業様でこういった人材が欲しい、東京から I ターン U ターンとか、あと J ターン誘致なんていう企画も今日ちょうどイベントスペースについての商談をちょっとしまして、でそういったことで長崎の経済ですとかね、活動がどんどん活発になっていけたらいいなと感じております。
本当にその物産品の販売だけじゃなくて、なんかもっと本当社会貢献といいますか、いろんな役割があるんだなというのを感じたんですが、じゃあ最後に一言メッセージをお願いします。
はい、そうですね、まだまだ発展途上なアンテナショップでありまして、皆様からの、いろんな温かいご意見だったり、いろんなご指摘を受けてどんどん進化していけるようなアンテナショップで、やっぱり発信するだけじゃなくてお客様からの意見をこう受信してですね、こうどんどん広がっていきたいなと思ってますので、ぜひ一度と言わず何度でも長崎館にいらしていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
第93回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドではリスナーの皆さんからの
メッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はバリカジワールドアットマークgmail.comです。アルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.comです。そしてツイッターでも皆さんからのメッセージお待ちしています。私前田まりがアットマーク前田まり、かじちゃんはアットマークひろみんとさん、最後の3は数字の3です。ハッシュタグシャープひらがなでまりかじをつけていただけたら嬉しいです。2人はアメブロの公式サイトで情報を発信中です。どうぞご覧ください。6月に入ってジメジメしてきましたけれども、熱中症には気をつけて水分をたくさんとってお過ごしくださいね。
まりかじワールド、ではまた次回。
See you.